皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ね、昼前でしたかね、朝の放送が終わってですね、ちょっと忙しくしていてニュースをチェックしなかったんですよ。
はい。
で、昼前になんかラジオだったかな、聞いたら緊急事態宣言の対象に北海道最初出てきたんだね。北海道は重点措置の対象じゃないのと、あ、変えたんだ政府が立場をと思ってですね、これはいいことじゃないかなと思いましたね。それで後でどうしてそういうことになったかというと、昨日の段階でですね、報道されていた案を、つまり北海道とか広島とか岡山はですね、重点措置の対象だということで諮問したんだけれども、もう専門家からですね、そんなことじゃダメだと、もっと強い措置にしろとこう言われてですね、西村さんが会議を抜け出して首相と話して変えたと、まあ後で述べますけれども、正しい方向への一歩かなというふうに思いましたね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。東京オリンピック競泳代表の池江璃花子選手は、オリンピック・パラリンピック開催の可否をめぐって選手らに辞退すべきだなどの批判の声が寄せられていることについて、ツイッターに、頑張っている選手をどんな状況になっても見守ってほしいとのメッセージを投稿しました。
これはやってはいけないことをやっていらっしゃる方がいるなと思いましたね。池江さんはですね、バッハ会長も東京でのオリンピックの象徴になる選手だとこう言って持ち上げていて、 NHK も特番を組んだりして、東京オリンピックの代表的なアスリートという位置づけになっています。でもですね、彼女はまだ20歳、ただただ上手くなりたい、病気から回復してですね、強くなりたいと願っている選手なので、その選手にオリンピックを辞退すべきという言葉を投げかけるのはですね、彼女にとってすごい重荷を課すことになると思いますね。だからこれはやってはいけないことだなというふうに思います。まあ私はね、オリンピックが彼女の意見ではなくて、オリンピックを取り巻く国内または世界の情勢の中でそうなると思っているので、こういうことは知ってほしくないなというふうに思いますよね。
塩野義製薬の手代木功社長は、開発中のコロナワクチンについて、条件が揃えば年内の国内供給が可能になるとの見通しを明らかにしました。
ぜひお願いします。
中国国家統計局は2020年の国勢調査の結果、65歳以上の人口が全体の 13.5% になったと発表しました。 WHO 世界保健機関は、65歳以上の人口が 14% を超えると高齢社会と定義しており、中国は今年高齢社会になる見込みです。ただし、今回の中国の国勢調査の結果については、14歳以下の人口が生まれた当時の合計出生数をおよそ1400万人上回っていることが発覚しており、かさ上げの疑惑が浮上しています。
客観的な、ね、過去からの統計の連続性の中で見ると、また鉛筆舐めたかというところがね、はっきりしてますよね。出生数はですね、もちろん出生しても登録しない人もいたりしてですね、実は多かったということもあるのかもしれないけど、1400万はね、それはやっぱり増えすぎなので。ただ一つはっきりしているのは、中国が豊かになる前に老いるかもしれないという、かねて自分たちが言っていた懸念をですね、依然として抱えていると。まあもちろん今アメリカで歯を争うような国になってるんですけれども、人口構成というのは重要ですからね。高齢者は要するに社会が支えなければならないという 人たちになるわけなので、アメリカを追い抜き追い越すと言ってますが、どうなんだろうという感じがしますよね。
デジタル政策の司令塔となるデジタル庁の設置などを盛り込んだ改革関連法が成立しました。これによりデジタル庁は9月1日に発足します。内閣直属の組織として首相をトップに据え、担当閣僚や事務次官に相当する特別職のデジタル官を置きます。
デジタル官ってね、なんか明治時代かなみたいなね、なんか森外がね、官ってついたような役職についてたなみたいなね。いやいや、私の記憶違いかもしれないけれど、まあいいんだけど、もうちょっとスマートな名前はなかったのかなと。だってこれラジオ聞いた人、官ってなんだと思いますよね。まあでもね、菅政権コロナ対策ではね、迷走している中でですね、デジタルどのくらいやってくれるのか知りませんけれども、一応期待はしてます。サイバー攻撃とかね、そういうのにどう対処するかっていうので積極的な会議も開いているようなので、まあぜひこの分野では成功を収めてほしいなと。まあそれにしても今はね、ちょっとひどいですよね
アメリカの長期金利が上昇し、株式相場が急落しました。4月の消費者物価指数が市場予想を大きく上回って上昇したことから、今年後半のインフレ圧力が強まる可能性が意識され、 FRB アメリカ連邦準備理事会の金融緩和が修正に向かうのではないかという見方が浮上しています。
まあ今週のマーケットは少し揺れ揺れだったのでかなり大きく揺れましたよね。後でポイントの1で取り上げたいと思います。
全国知事会の飯泉嘉門徳島県知事は、西村経済財政再生大臣とオンラインで会談し、コロナ感染の抑制へ全国で緊急事態宣言を出すべき状況になっていると指摘するとともに、宣言に準じるまん延防止等重点措置を知事が要請した場合には迅速に対応するように求めました。西村大臣は全国一斉の宣言発令について慎重に検討する必要があると述べ、重点措置に関してもしっかり対処したいと述べるにとどめました。
コロナ対策でもね、ファスターズベターなんじゃないでしょうかね。
政府はコロナ対策のための緊急事態宣言を北海道、岡山、広島にも適用します。発令地域は東京、大阪、京都、兵庫、愛知、福岡と合わせて9都道府県に拡大します。さらに緊急事態宣言に準じた措置を取るまん延防止等重点措置の対象に群馬、石川、熊本の3県を加え、これまでの千葉、神奈川、埼玉、岐阜、三重、愛媛、沖縄と合わせて10の県に広げます。
これはポイントの2番目に取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカの長期金利の上昇で株式相場が急落しました。
まあね、急落したけど急反発してますからね。
そうですね、
ニューヨークも東京もね、日本も世界もコロナコロナでですね、あんまり大きなニュースにはなっていないんですけれども、やっぱりちょっと大きな動きだったなというふうに思います。金曜日の東京はね、600円以上の値上がりになりましたし、ニューヨークも木曜日はですね、相当上がったということで、でもその前はですね、かなり大幅に下げました。私は事の発端はですね、あえて言えばですよ、二つあると思ってます。第一はですね、それまでに急速に上がってきたこと、上がり続けてきたこと、高値警戒感があったというマーケット内部の要因ですね。二番目はイエレン財務長官がですね、言葉の愛前後はあるんですけれども、言葉のそのつながりの中ではあるんですけれども、今のようなインフレが高くなった状況においては 予想以上に早く金利を上げざるを得なくなるかもしれないってこう言ったんですよね。
はい。
彼女はパウエルさんの前任者なので、なんか今の政策に対してもね、発言権があるように思った人がいたということもあってですね、ドスンと株式市場を一回下げたんですよね。でもそれに慌てたのか、イエレンさんはその翌日にウォールストリートジャーナルとのインタビューの形で誤解されてるんだと。要するに上がったって大した上昇にはならないし、FRB の独立性を尊重する人がいるとしたら私が一番そういう人だとこう言ったわけですね。それでまあ落ち着いたんだけれども、やっぱり今週発表されたアメリカの物価統計がですね、相当高かった 4% を上回るところまで行ったので、実際にアメリカの長期金利もですね 1.7% 近くまでまた上がったことによってですね、物価統計を見てもそうだけれども、やっぱりパウエルさんは言ってるかもしれないけれども、早期に利上げするかもしれないという観測が強まったんですね。だからその二つが相まって、まずドスンと下げましたと。まあでも、山高ければ谷深しということわざの通り、山が高かったもんだから、3日ぐらいかけてですね、ドスンドスンドスンとしたと。東京は昨日の NHK のニュースはですね、3日間で2000円も下げたと。何が起きたんでしょうかって NHK のニュースでやってましたけれども、分母がね、2万8000とかね、そんなもんですから、まあ大したことはないなと思っているんだけれども、3日連続して下げればですね、マーケットってのは1回は反発すると。だからまあ私はですね、木曜日のニューヨークの引けを受けて東京が上がったんだけれども、実はポイントは今日のニューヨーク、やっぱり金曜日のニューヨークだというふうに思ってまして、これからのトレンドを決めるような動きになるかもしれないと。まあこのまま落ち着けばですね、またしばらく揺らして高値を試したりということになるかもしれませんけれども、金曜日にまたドスンと下がればですね、まあそうなる可能性はあんまり多くはないと思うんだけど、少し調整かなというふうに思ってます。
はい。
景気回復期にはよくあることです。というのはですね、やっぱり金融政策が変わるということは株式市場にとって、またお金を借りて創業している多くのアメリカの企業にとってはですね、非常に大きな転換点になるわけですよね。アメリカはお金を借りているという意味ではですね、スタートアップ、IT 関連の企業が多いわけですし、金利が上がるとなると、IT 関連が、ナスダックが下げるという展開を示して、今回もそうなんですけれども、
はい、
一方よく考えてみるとですね、景気回復して金利が上がるかもしれないんだったら、それまともじゃんと。今までインフレ率が低すぎたがゆえにですね、金融緩和をしてきたわけだから、インフレ率がまあ急激にどんどんどんと上がったらダメなんだけれども、戻ってくることはよく考えれば歓迎することだよねということになってですね。でもマーケットの心理っていうのは複雑なので、触れます一方方向にね、
はい。
株を買うためにお金を借りてる人もいるし、株を売るためにお金を借りてる人もいるという複雑なレバレッジがかかった世界なので、景気回復とか今の世界経済言う人もいますけれども、株式市場も景気型に動いたりするわけですよね。上がったり下がったりということ。全体的に言えることはですね、やっぱり高値が続いてきたので、不安定感は高まっているし、何かあっても大きく動く可能性が高まっているマーケットになっているということは確かだと思います。
はい。
ここしばらくはですね、結構動きが激しくなるかもしれないなと。アメリカの有名なね、株式市場の言葉に、セルインメイっていうのがあるんですよ。5月は売れって言うんですよね。そういうのもマーケットの人たちの頭の中にあって、セルインメイってなぜかというとですね、秋から年末にかけて株式市場が上がる前は、みんなバケーション取ったりしてですね、参加者が少なくなって相場が荒れると。だから5月に手締まって、6、7、8、9ぐらいはですね、休み取ったりしてゆっくりしてろやという格言なんですよね。まあそういう展開かなというふうに思います。アメリカの経済ですね、コロナ禍から今回復しつつあるとこう言われてるんですけども、人口10万人とか100万人あたりの感染者数はまだ日本よりはるかに多いわけですよね。それで接種率は5割に近づく中で徐々に落ちてきている。つまりね、ワクチンって考えてみれば体の中に異物を入れるものなので、
はい、
宗教的にできないっていう人もいるし、嫌だっていう人ももちろんいますよね。だって体の中に異物を入れるわけですよ。それで1日か2日はね、熱が出たりする人もいるわけですよ。俺はそんなことやらなくてもですね、コロナにかからねえと。かかってもいいから俺は外へ出るんだっていう人もいっぱいいるわけですね。アメリカでは多様な国なわけですよ。日本と全然違う。そうすると結果的には 日本人は接種率高くなるだろうから、集団免疫は日本の方が早く確立するかもしれないですよね。いや、本当に。冗談じゃなくて。
そうですね。
だからそういう意味ではアメリカ経済の先行きはそれほど確かなものではないんですけれども、今はバイデンさんの政策によって急速に接種者が増えているということで世の中には安心感が広まっているということの中で、何かアメリカ人は消費するのが好きだから、まあ消費は大変になるでしょうね。で、加えてパイプラインが詰まっちゃったもんだから、サイバー攻撃を受けてガソリンも上がる。まあそれはその後の話なんだけれども、とにかく物価はしばらく上がると。FRB はですね、それは一時的だとこう言ってるわけですよね。4.4% 上回って、もう 2% アラウンド、また 2.2 か 2.5 ぐらいまで許すよって言ってた範囲内かどうか疑問なところなんだけれども、しばらくはですね、様子見になるのかなと。まあ私はですね、アメリカのインフレ率もアメリカの長期金利の上昇も一時的にはスパイクすると。しかしその後は落ち着いてくるという見方です。なぜだったらですね、世界的な需給関係がデジタル化と市場経済の拡大によって供給力が上がってるんですよね。テクノロジーが上がっていることによって。だから一般物価が持続的に上がるという環境にはないということなので、今週のですね、乱高下というのは、セルインメイということわざもある中で、今のところはそれほど心配することではないなというふうに思ってますよね。
次は、政府はコロナの感染拡大を受けて、緊急事態宣言を9都道府県に、また、まん延防止等重点措置の対象を10の県に広げます。
イントロのところで言ったんですけれども、政府がですね、これで専門家の皆さんに承認してもらおうと思っていた諮問案を、専門家の意見もあって変えざるを得なくなって変えたと。で、これはね、私はいいことだと思ってます。はい、というのはですね、今までの日本というのは、政府が一番賢くて、まあでも政府だけで決めると国民も反発するから、専門家連れてきて諮問委員会作って、そこで承認してもらって、あえて言えばね、してもらって、それを政府の政策ですと、専門家の意見も聞きましたっていうふうに出すと。でも、専門家の意見はですね、まあ後付け、大体政府の政策に賛成してくれるだろうという人を委員に選んでですね、承認してもらってきたという経緯があるわけですね。その考え方の根底にあるのは、政府が一番情報も集めてるし、一番物もよく知っているという考え方があったわけです。でも僕はね、金融のイノベーションのただ中に金融の世界にいたので、当時の大蔵省の人たちね、全然この人たちイノベーションについていってないな、頭がと、ああいうふうにずっと思ってました。もう十何年も前からですよ。なぜだったらね、役所の人たちってのは2年ごとに転勤するんですよ。
移動があるんですね。
確実に2年では変わるんですよ。で、何が起きるかっていうと、昨日までエネルギーやってたけど、今日は金融やりますみたいな人がいっぱいいるわけですね。で、専門家になりようがないんですよ。ゼネラリストの集団なんですよ。官ってのはね。なのに、IT でもそうだし、金融でもそうだし、フィンテックでもそうだし、どんどん改革が進んでいく。その世界にいて、かなり斬新な知識を得た人でも理解するのが苦労するっていう世界なわけですね。そうすると、もうかなり前からですね、大蔵省の役人なんかはもうオプションって何ですかとかね、金融に聞いてくるわけですよ、我々にね。これ全然分かってないわと思ってね。コロナでも同じことですよね。コロナ分かってる政府の役人なんてね、まああんまりいないんじゃないですかね。もちろん、厚生労働省には専門家もいるでしょうけれども、そうすると専門家の意見聞きますよと。でもおかしかったのはね、専門家の意見聞く前にほとんど方針決まってるわけですよ。ありえないなと僕はずっと思ってた。ありえないでしょ、だって、はい。NHK さっき昼のニュース聞いてたらね、政府の諮問案が委員会で変更されるのは極めて異例の事実。いや、異例だって今までなかったのがおかしいじゃないと僕は思ってね。なぜだったら、今、日本が戦っている新型コロナウイルスっていう敵は、よくわかんないんですよ。
はい。
我々もよくわかんない。だから一生懸命手洗いしてね、マスクして感染しないようにして、でもそれでも東京でも今日は854人の感染者が出てるわけでしょ。で、何が重要なのかというと、わからないんだから、少なくとも今までそれについて一生懸命勉強していた人の言葉は聞かなきゃダメだよねっていうことで。で、初めて今回ね、尾身さんとかね、釜石さんがね、主張したんでしょう。でも釜石さんがね、なんかすまなそうな顔して政府の答申をね、曲げてしまったみたいな印象で喋ってたのはね、それ違う、あなたは正しいこと言ったとかいうふうにね、言いたいですよね。当たり前だし、政府はそれを恥じるべきではないし、全員一致で決まったということですよね。で、私は日本の行政における大きな一歩だと思いますよね。 政府は必ずしも全てを知ってるわけではないし、で相手についてもね、菅さんよりは平井さんは知ってるかもしれないけれども、平井さんより民間の方に IT 技術とは何かって知ってる人はいっぱいいるわけですよね。はい、だからそういう意味ではですね、民間の知恵をどんどんどんどん入れて、で、アメリカが優れてるのはですね、民間だった人が突然政府に入ってきて、局長とかやったり平気でするわけですよ。それでも回る社会なわけですね。で、日本はそうじゃないじゃないですか。高級官僚として入って、2年ごとに担当を変えていって、でもね、それはもう難しいですよね。だから変えなきゃいけない。だからその何、デジタル官なんかよく知らないけど、デジタル官っていう人がどういう経緯で選ばれるかどうか知らないけれども、そういう風にならなきゃいけない時代になってきてるわけですよ。
そうですね。
政府の委員会っていうのはですね、審議会っていうのはそういう感じで決まっていてですね、政府が決めたことを追認すると。それ知ってたからですね、私は過去に3回くらいかな、委員やらないかって言われたんだけど、断ってきて、たった1回だけなんか科学技術に関する委員を引き受けたことがあるんですね。それをまあ言ったけど、まあ面白くないやつで やめればよかったなと。つまりね、今までのですよ、今日は違ったけど、今までの委員会ってどっちかというと、お前ら追認してよねっていう委員会なんですよ。だからまあ断ってきたのが間違ってないなと思ったんだけど、これからはね、専門家がこう言ったら、その場で政府の方針が変わるんだということになれば、評価が高まるんじゃないでしょうかね。だから私はね、そういう意味では、専門家の意見を受けて、菅総理がね、即断即決でじゃあそうしようって決めたっていうことは、一つの菅さんにとっての進歩だし、日本の行政にとっての進歩だと思うんですよね。だからそういう意味では、いいことだったなというふうに思います。ただ問題はですね、じゃあその緊急事態宣言や、まん延防止と重点措置、正確に言うと、それが効いてないってことですね、基本的にね。
そうですね。
今日は、東京は木曜日の1010人から減少して、まあ、東京はどうなのかな、効果出てんのかな、大阪も数的には減少し始めていますよね。でも、京都でね、20歳の病歴のない人、極めて元気だった人が、数日でね、自宅で亡くなられたりとケースもあって、病床がですね、開く見通しが立たないんですよね。だからそうすると、今政府が行っている重点措置とか緊急事態宣言でいいのかどうかっていうことは問われるべきだと思うんですよ。それでまあ緊急事態宣言は今月末ですよと、北海道とかね、岡山、広島を含めてね。でも、重点措置は6月13日に行われるわけじゃないんですか。はい。この齟齬は何だと。緊急事態宣言の方が早く終わるってのはまあそうなのかもしれないけど、終わったらどうするのと。そういうことになりますよね、
はい。
今月末ってあと2週間ぐらいしかないじゃないですか。2週間ちょいぐらいしかないですよね。重点措置が6月13日まで、緊急事態宣言は全国的に今月末。これちょっとつながりが悪いなと僕思っていて、まだね、正しい方向への一歩はあったけど、全然統一が取れてないなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、やっぱりデパート見に行かなきゃいかんなと思ったんですよね。でね、緊急事態宣言が12日からね、延長になったんですよね。デパートの営業が拡大しますっていうね、非常にね、珍しい週だったんですよ、
はい、
延長になったらデパートが営業範囲を広げるって言ったので、これ面白いなと思って、一番ね、こういう事態になった時に営業に積極的なのは高島屋さんなんですよ。で、前の緊急事態宣言下でも地下1階のね、食料品売り場を営業させたんですよ。で、今回はどうなってるかなと思って行ったら、車をね、地下に入れて上がっていって、ところで、今やってないセクションはどこなの？って店の人に聞いたらですね、
はい、
はいはいって言って、宝飾品とあとブランドショップの一部がやってませんと言うんだよね。
全部やってんじゃん、他はと。
で、レストラン街があるんですよ、高島屋さんはね。新宿の南口の高島屋さんなんだけど、
全部開いてんですよね。
あ、そうですか。
だからね、要は全面開業だな、これはと。緊急事態宣言は延長されたにもかかわらず、ただしね、雨の降った水曜日に行ったってこともあるんですけれども、もうほとんどお客さんがいないんですよね。で、デパートの11階のレストランで、入り口で、男性の方がね、客の呼び込みしてんですよ。デパートで客の呼び込みするかと思ってね。普通デパートのレストランつったらね、客の呼び込みなんかしないじゃないですか。大変なんだな。で、他の売り場もね、一応エスカレーターがあれあるから、こうぐるぐるぐるぐる回って、見たら、まあ店員の方が客より2倍ぐらい多いよね。いや、もう買ってねえな。これは大変だなと。伊勢丹なんかはね、もちろん食料品だけじゃなくてごく一部しかやってないんだけど、各社のね、対応が分かれたのは面白かった。高島屋さんは結構勇気あるなと思ってね、声明出して、やっぱ声を守らなきゃいけないし、売り上げも欲しいしとはっきり言っていて、高島屋さんでしかデパートではゲットできないものって結構あるんですよ。例えば、岡野衛生の大福とかね。いやいや、それは例として言ったわけですよ。僕はそんなに好きかどうかは別として。冗談ではなくてですね、私は感染対策さえしっかりしていれば、高島屋さんのやり方というのは別に悪くはないというふうに思っていて、それよりも、サラリーマンの方々がね、昼とか夜に人数多く、4人とか5人でね、会食に行く方が危ないなと思っているんで、そういうのも経ながらね、少し減ってくれればいいなと。まあ、20代の方でもね、亡くなりましたっていう京都の例なんかも報道されているので、少し行動パターンがね、変わってくればなというふうに期待してますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、緊急事態宣言下のデパートでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
緊急事態宣言の対象地域が増えたりして結構外に出にくい雰囲気はあるんですけれども、はい、私は人が少ない時にね、時間帯に公園に行くなんてのは全然問題ないと思っていて、自分で実践してるんですよね。で、日比谷公園とか病院公園とかね、明治神宮とかに行って、朝だって6時か7時ですよ、まあ、早い時間にね起き出して散歩してるんですけれども、今お花がねとっても綺麗なんですよ。
そうですね、
閉鎖している、ね、園もあってですね、例えば明治神宮では御苑ってのがあってですね、そこに花菖蒲が5月末から6月までものすごく綺麗なんですよ。でも緊急事態宣言が発令されたら御苑が閉まっちゃったんですよね。まあでも他は結構代々木公園も歩けるし、あそこバラ園がものすごく綺麗なんですよね。日比谷公園も空いてます。閉めようがないから、そういうところを散歩しながらですね、少し運動もして抵抗力をおつけになった方がいいのかなと。まあ全国いろいろ行ける場所はあると思うので。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。